Good morning, everyone.
おはようございます。
Okay, if you have your Bibles with you today, please turn to Galatians chapter 4, verses 8 to 12.
ガラテヤ人への手紙4章、8節から12節です。
8 to 11, sorry. Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods. But now...
しかし、神を知らなかった当時、あなた方は本来は神ではない、神々の奴隷でした。
But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable principles?
ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですか?
Do you wish to be enslaved by them all over again? You are observing special days and months and seasons and years.
あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っています。
I fear for you that somehow I have wasted my efforts on you.
あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと私はあなた方のことを案じています。
Now, the title I've given today's message is What the Old Life Was Really Like.
今日のメッセージのタイトルは神を知らなかった時の生き方を探るです。
And...It's firstly has two purposes. Two purposes of this message.
Ah, 二つの、目的があります。このメッセージをする。
One is for us who have entered into that new life to remember and realize why we don't want to go back to the old life.
一つ目は、すでに神様、イエス様を受け入れた者が、新しい生き方を始め、過去のイエス様を知る前の世界には戻らないようにするためという目的があります。
And then for those people who have not entered that new life, I want to reveal the truth about the life that you're currently living in, and hopefully you can see the reason to go take the step into come to know God.
もう一つの目的はまだイエス様を知らず。イエス様を受け入れてられない方のために、今あなたが生きてらっしゃる世の中とはどんな価値が流れているのか、そして、その新しいイエス様を受け入れる世界にを理解していただきたい。その世界とはどんなものか、そしてそこに入る勇気を持っていただきたいという目的でこのメッセージをします。
Now, I wonder who's heard ofKeith Green, he was a popular gospel singer and piano player who became popular from about 1975.
皆さん、Keith Green という歌手、ミュージシャン知ってますか？彼アメリカ人なんですけど、不慮の事故で亡くなったんです。でも彼はものすごく有名になりまして、ゴスペルのシンガー、それからたくさん、曲も作られ、今でもその、ですね、賛美歌も作られて、その賛美歌も歌われてるんです。
Yeah, some of the worship songs that even we sing today were written by him or his wife.
今日の歌った歌も彼のものです。彼が作ったんですよ。
But his presentation in his concerts was a bit more popular style rather than church style.
彼ピアノと、ギターかな、演奏するんですけど、彼のスタイルはこうなんか古い感じじゃなくてもっと新しい感じのね。
At that time, at that time.
その時、もう1982年に亡くなってますからだいぶ前なんですけど。
But he unfortunately he was killed in a plane crash in 1982.
残念なことに飛行機事故で墜落して亡くなられたんです。
But he had a big impact on a lot of people during that 1975 to 1982. And even long after he had an impact on a lot of people through recordings of his music. And
で亡くなってからも彼の作った賛美歌とかミュージックが今でもポピュラーなので、あのインパクトをすごく多くの人に与えた人です。
Well, one song that I remember well of him singing was a song called "So You Want to Go Back to Egypt."
自分がよく覚え、よくその中でも彼の曲の中でもよく覚えている、よく印象に深いのが、これ日本語ではないんですよ。だから私の日本語にします。君たちはエジプトに戻りたいのかいというのがあるんです。
And the song was drawing a parallel between the Israelites who, when they faced hard times in the desert, they started complaining to God and saying they were better off going back to their slavery in Egypt because at least they had better food back in Egypt.
実はあのこれ歴史上の事実ですが、その昔イスラエルの民が、イスラエル人たちが、エジプトで奴隷生活をさせされていて、そこから救われて、イスラエル、奴隷、エジプトを出ます。その今の場所に来るまでに砂漠の中で困難な生活を送ったんですけど、その時に食べ物があんまりなくて、 あるイスラエルの人たちはこれならまだエジプトに逆戻りしてもっと良い食べ物が得られる奴隷生活に戻った方がマシだと神様に文句を言ったことを曲にしたんです。
And he also in this song draws a parallel between with this event and also Christians that when tough times come in their lives they start relying on the worldly things and not the godly things and then almost going back into that slavery of the old life.
この曲はですね、キース・グリーンは2つのこれにこの、あの聖書の事実とそれからあるもう一つのことを類似させてるんです。それは試練に出会うクリスチャンが試練のためにこれならクリスチャンになる前の方がマシだったと神様に訴えてしまうようなこと、それと類似させているんです。
So another thing that that I was reminded of as reading these passages was in the movie The Matrix. There's a character called Cypher.
もう一つ私がこの今日読んだあの聖書の言葉から思い出すのは考えるのは映画のマトリックスなんです。映画マトリックスに出てくる、人物サイファーなんです。
And he has come out of the false world, out of the bondage and slavery that he was in, and into the real world. But he starts complaining about the food in the real world.
束縛に駆られていた虚構の社会、偽物、虚構ですね。虚構の社会から実社会に出てきた、出れたサイファーが、また元の世界に戻るのを望んでしまうんですね、映画の中で。
And he loved the artificial world, the taste of it so much that he wants to go back in and live in the slavery of that artificial world because he was just giving up on the reality.
実社会に、虚構の社会から実社会に入ったのに、やっぱり虚構社会にいた時の自分のその得たもの、感じてたものが恋しくて、どうしても実社会を見れないんですね、事実を。
And the truth is for him, even for us, is that that old world, even though it can sometimes seem in our mind to be better, is actually a deception. It's not what itWe think it might look good, but actually it's bad in the long run. It's bad.
こう、なんかいい言葉ないかな。思い違いみたいな感じかな。うん。こう真実が見えなくて思い違いをしてしまってる。あのサイファーはあの。自分がいた虚構の世界が どうしてもよく思えてしまってる、それディセプションです。
Everything in that old world was actually not true. The true in the old world was that they were actually living as batteries being fed dead humans. Really terrible. That's their truth. But their deception was that they thought they were living in a luxury or whatever.
So, 実際は自由のないバッテリーを入れられた人間として生きてた、生きてるのに、彼は思い違いをして、その何良い生活ができていたみたいに思ってしまってるんですね。
Yes, sorry, I was just trying to explain. Okay, so what I want to do is from these verses show you four truths about the old life, that's the life without God, the truth of these, and hopefully you can see that a life without God is actually a life that is full of deception.
私たちは時に過去の古い生き方の実態を思い起こすことが必要です。なぜなら、can you go on?
So the first truth is that in the old life, people followed, or we were following false gods.
So the 古い生き方の実態との実態の中の一つは、神様を、神様をフォローしていないということなんです。神の価値をフォローしていない。
Following false gods.
ということは、本物の神ではないものをフォローしている、追い求めてしまっているということです。
In verse 8 it says, You were slaves to those who by nature are not gods.
先ほど読んだ8節に、あなた方は本来は神ではない神々の奴隷でしたとありましたよね。
So, if we don't have God as our center of worship, if we don't know the one true God creator of this universe, we will put other things in our lives as a substitute for God.
もしあなたが本物まこと神様を信じていなくて、あなたが何かもっと神様に代わるものを自分の精神の中心に置いている場合は、それはもう全く神様ではないということですね。
Some people put other charismatic individuals, other people as their substitute God. These could be certain religious leaders, they could be entertainers, sports people, they could be business leaders that they admire, or politicians they admire. People, instead of worshipping God, raise these certain people up to a sort of a godlike status in their mind.
あなたが精神の真ん中に置いていることを崇拝と言います。その崇拝に代わるものが、それが神の崇拝でない場合、神を崇拝しない人というのは、人々が称賛する人を崇拝したりしています。宗教団体とか会社とか政党とか国家とか、そういうカリスマ的なリーダーのような人を崇拝してしまっている。つまり称賛してしまっているんです。自分の中でそれに価値を置いてしまっているんです。それを崇拝と言います。または木とか石とか金属で作られた偶像を崇拝しているかもしれません。または、スポーツチーム、スポーツ選手とか、そうですね、そういうものも自分の中で高く持ち上げる崇拝の対象になりうるんです。
And other people worship things made from wood, metal and stone.
先ほど言いましたように、木とか石とか金属で作られた偶像を作る人もいます。
These might be their car.
または車がその崇拝の中心になるかもしれません。
Or some other possession.
また他の ものですね。あなたの所有するもの、大事なものが、あなたの崇拝の中心になるかもしれません。
Or it could be idols of religious ideas that people make, idols, statues of things, and bow down and worship those statues.
いろいろな宗教の中に見られる偶像、それも、崇拝となる対象となるものです。
But there's a saying, it says, there's a God-shaped hole in all of us.
でも皆さんこれ聞いたことありますか？人の中には、人間の中には、心の中には、神様が作られた穴があると。
Something missing from our lives if we don't have God.
神様を知らないで生きてしまうと、心の中に穴が開いてしまう、穴が開いたまんまだと言うんです。
So this hole people try to fill with all these other false gods in their life.
その穴を人は埋めようとして、いろいろなものをそこに入れてしまうんです。スポーツ選手だったり、いろいろな偶像だったり、素晴らしいと自分が思うものを入れてしまうんです。そして心の穴を満たそうとするんです。
Psalm 4 verse, if you turn now to Psalm 4 verse 2.
では、旧約聖書の4章の2節を見てください。旧約聖書、詩編4章、詩編4章2節です。詩編4章2節。
How long, O men, will you turn my glory into shame? How long will you love delusions and seek false gods?
人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。
All of these substitute gods will at one stage fail us in the end.
皆さん、神様、まこと神様以外は、どんなものをあなたがその心の穴に入れて満たそうとしても、最終的には失敗してしまうんです。その虚しさ、心にある虚しさ、何か虚しいという思いは消えないんです。
In people following them are actually deluded into thinking that it's going to help them, but in the end it will come to nothing.
つまり妄想なんです。妄想でしか、それが心の穴を埋めることにはならないんです。神様以外は妄想なんです。
Only the one true God who created the whole universeand came to this earth as Jesus Christ can save us from death.
宇宙に存在する真神様はたった一人です。そしてその方こそがイエス・キリストとしてこの世に来られたんです。それはそのあなたの魂の死から救い出す力を持っておられる方なんです。
Everything else will fail us if in the end of our life.
それ以外のものはすべて失敗へとつながっていきます。
Sometimes even before the end of our life they'll fail us.
人生の肉体的な死の前に、死が訪れる、死の時を迎える前に失敗してしまう人もたくさんいます。
So it's up to us to stop worshipping these other things and to start worshipping the one true God who will save us.
ですから皆さん、誠神様以外のものを崇拝する、つまり心の穴に入れていくのはやめていきましょう。
The second truth about the old life is it's a life of holding on to worthless values.
2つ目に、私が今日言いたいのは、古い生き方、神様を知らない古い生き方とは価値のないものにすがりついていたということです。
In the second part of verse 9 it said how is this in Galatians
9節にガラテ人の手紙戻りますね。9節にどうしてあの無力、無価値の幼稚な教えに逆戻りしてとあります。
How is it that you are turning back to those weak and miserable principles? Wherever I've been in this world and all the people that I've met and got to know, as I've got to know people, I've found out that everybody has some kind of things they value.
私がいろんなとこ行きましたけど、世界のどこへ行っても必ず私はそこに住む人たちが大事に持っている価値というのを見ることができます。
Rules that they try to live by.
それはその価値とはそのそこに住む人々たちが生活の指針としている決まりのこともあります。
Aspirations that they have, whether it be achieving something of wealth, of education, of family things, or even political aspirations some people have.
その価値は、願望と言ってもいいかもしれません。そこに住む人たちが到達したい、自分が人生で到達したいと思う教育、または経済的な豊かさ、そういうものに関わる願望、そういうものが、価値として存在しているんです。
And what I found that when people don't have God in their life, often these values are selfish and also contradictory and cause conflict with others eventually.
私がいろんなところで見てきたその価値、たくさんありますけれども、神様なしにはその人間の持つ価値観というのは時に自己本位なものに歪んでしまったり、次々に矛盾を生み出したりして、問題が出てくることが多いと私は理解しています。
And another thing is, especially in developed countries like Japan and Australia, the status people, a lot of people have all these status symbols they try to, that they value.
先進国、日本とかオーストラリアとかですね。先進国においては人々は富と地位というものに価値を置いています。
But the funny thing is, what could be a status symbol in Australia might be considered nothing much in Japan, and the same is true the other way around. What some people think is good status in Japan, nobody cares about in Australia.
ところが皆さん、面白いことに、ここ日本でステータスがあるものがオーストラリアではなかったり、オーストラリアでのステータスとなるものがここ日本ではステータスとならないように、そういうことはしばしばあるんです。
And it might not only be differences between countries, it can be even difference between families. Some families will value something highly and another family will think that's worthless.
で、家庭においてもそうです。国と国じゃなくて家庭と家庭でも、この家庭ではこの価値が高い、でも隣の家庭ではその価値は低い、そういうことはもうしょっちゅうあり目に見えますね。
And yet, so many people are just caught up in just chasing these things, which are really of little meaning when you look at it from the big picture.
それなのに、現実はそうなのに、人々は自分の思う価値を本当に追いかけるんです。
And what also I've seen is that some people build up so much confidence in these things as if it's going to, you know, sustain their whole life.
そして人々は自分の持つ価値、それに自信を持って、それによって成功すると信じきるんです。
Now, in the Bible, there was a group of people in a town called Laodicea, and they thought they had everything. They thought they were well off, and they thought they needed nothing. But let's have a look at what God had to say about these people.
今私が言ったことがどう神様が言ってるか皆さん見てみます。実は聖書に出てくるんですよ。聖書に出てくるラオデキアの人々は自分たちはとっても金持ちで本当に良い生活をしていると、私たちの価値は一番だと思ってたんです。ところが神様はそれが間違いだと聖書の中で指摘しています。
Revelation chapter 3 verse 17.
ヨハネの黙示録3章17節です。ヨハネの黙示録3章17節。
You say, I am rich, I have acquired wealth, I do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked.
あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。
And I can say that is so symbolic of so many people I've met today. They think they've got it all.
この言葉が神の言葉が私が今見ている多くの人々たちの姿です。
You know, I've met people who own four-story houses and have seven cars.
私は、4階建ての家に住む7台の車を持つ人にも会いました。
And yet,Once I really got to know them, I realized they were very unhappy.
彼らを知るにつれ、知るに従って、彼らが幸せには生きてないことが分かったんです。幸せではないんですね。
Because I had missed the most important thing in life.
なぜなら、人生で一番大事なことを見逃してしまってるんです。
Which is to know God.
それが神を知るということなんです。
And when we get to know God, He does a work in our life of changing our values to have godly values.
皆さん、あなたが神様を受け入れたら、神様が私たちの持つ価値観を神様の価値観に再編成されるんです。
And these values actually cause us to live a much better life than any worldly values we could have.
神様の価値観に立って生きて初めて、自分の持つ可能性というものを最大限に神様が発揮していかれること、いかれるんです。
But we have to go through a process of wrestling with God because the world's values have such a grip on our thinking.
ところが皆さん、そこへ行くにはプロセスがあるんです。自分の価値観がどうしてもこの世的なこの世の価値観にはまってしまってますから、それを神様によって変えていっていただかないといけないんです。
But we need to realign our values with God's values. It's the only way we can reach our full potential.
また繰り返しますが、神様の価値観を知り、それに立って初めて、あなたの持つ 100% の可能性が最大限発揮するされるんです。
Amen.
Amen.
The third truth is that without God, people are blindly observing traditions.
三つ目、神様を知らない生き方は盲目的に伝統を守っていたということです。
In verse 10 it says, "You are observing special days and months and seasons and years."
ガラテヤ人の十節に、あなた方は各種の日と月と季節と年とを守っていますとありました。
Now, the thing about the Galatian Christians is they didn't actually come from a Jewish background at all. But they were being misled into following Jewish customs.
皆さん、ぜひ知っておいてください。このガラテヤ人という民族はユダヤ人の祖先ではないんです。ユダヤ人の血は引かないんです。でもユダヤ人の伝統を守るように間違って導き始められてしまったんです。
They were being deceived by some false teachers who had come to them, who told them not only did they need to put their faith in Jesus, but they had to start observing all these special Jewish days, such as the Sabbath and the feasts.
実はガラテヤ人を導いた、偽物の、教師たちが、クリスチャンになるためには、もちろんイエス様を受け入れること、それと一緒にユダヤ人の伝統を守るようにと教えてしまったんです。
And even today, there are many false teachers out there that are saying very similar things, that are saying, oh, you've got to observe this day and that day to be a real Christian, otherwise you're not obeying God.
今でも、この世でもそうですよ。今の世にあっても、気をつけておかないといけないのは、偽物の先生たちが、クリスチャンになるんだったら、ユダヤ人の伝統、特別な日を守るように、それに従うように、特別な祭りをするように、そういうことを指導する、説得する人も多くいます。
But as I read through the Bible, I see that idea is totally wrong. There is no requirement on us to observe these days.
ところが皆さん、聖書を読まれると分かると思います。そういうことは神様は言ってらっしゃらないんです。
These days had a special purpose for the Jewish people to teach people about God, but they're not a requirement on us.
なぜイスラエルの、ユダヤ人たちがその伝統の日を守るかというと、その日をによって彼らが神様をより知るように学ぶようにというために学ぶようにするためにそういう日を設けていったんです。
Neither do we have to observe any of the so-called Christian holidays either. They are not even in the Bible. Christmas, EasterAll of those are not in the Bible. They're actually pagan festivals that have been adapted to Christianity.
クリスチャン、皆さん、ショック受けられないといいんですけど、聖書の中にはクリスマスをしろ、イースターをしろという文句はないんです。
Now, it's okay for us to use this holidays as a way of reaching people, but it's not essential for us to observe these holidays to be a Christian.
でも私が、ね、言っておきたいのはクリスチャンの休日ですね。それはもともとキリスト教徒の中で始まったものではないですけれども、その日を使って、物事を教えたり聖書を教えたり聖書を宣教したりすることは可能なんです。そして良いことです。でもそれがしなければいけないことではないんです。
For example, you know, we have Christmas parties for our students or Christmas services as a way, because people in the society will come at that time and it's an opportunity to share about Jesus coming to this earth.
例えばクリスチャンがクリスマスパーティーしますね。私たちもします。学校、私たちが開いている教室で子どもたちと一緒にやります。で、ご両親を呼んだりしますけれども、それを通して私たちがクリスマスとは何なのか、イエスキリストという存在を子どもたちに伝えることができます。そういうふうには使えるんです、その日を。
And it's also okay for us to even use, say, Japanese holidays and then speak about God on those days by drawing people's attention to things.
日本の、特別な日、お休みの日、祝日を使って私たちが、イエス・キリストの話をその日にも行うことも可能ですよね。そういうふうに使うことはできます。
I know in Singapore there's a holiday where they have the hungry, what they call the Hungry Ghost Festival.
シンガポールにはハングリーゴーストフェスティバルっていう祭りがあるんです。
But a lot of churches at that time hold the Holy Ghost Festival, and then they draw people's attention to ghosts and things like that, and talk about the difference between the demonic and the godly.
いいですか？ハングリーゴッドフェスティバルです。ゴースト、ハングリーゴーストです。お腹の空いた幽霊の祭りなんです。それを向こうに住むシンガポールに住むクリスチャンたちはその日を使って、ホーリーゴースト、聖なる清い、 霊の幽霊というか霊なんですけど、清い霊のフェスティバルって変えるんです。そして皆さん、あの神を知らない人たちに、あのその法律、その違いをね、違いを説明するんです。お腹の空いた幽霊の祭りというのではなくて、清い霊の祭り、それを神の霊をその人たちに、あの知らない人たちに伝えるんです。
So, but what I'm saying here, there's two extremes that we have to avoid. One is being too worldly with the festivals and getting into the wrong side of the festival, which is its pagan and ungodly origins. So that's one thing to avoid. And the other thing with festivals is getting too caught up that there's some requirement on us to observe them, because neither. So, but more, our only use of festivals is a way of sharing God's word because it attracts people into the church.
So, 日本にある、ここにある祝日、祭日をにどっぷり使ってしまうといけないんですね。それは神を知る、イエス・キリストを知る者としてはあってはならないです。なぜなら真実が、ぼやけてしまってきます。 ここにある、祭りにどっぷり使って、そこで、するとあなたの持ってらっしゃるキリストの、価値とその祭りの中に流れる価値が相反していくんです。そうするとおかしいことになってしまいますから、それは気をつけないといけないです。
So Paul was a lot harsher to these Galatians who were taking on these additional festivals and thinking that that was going to make them better Christians because they never had those festivals in the first place. But when Paul talks to the Romans, who were in the Romans book was addressed to Jewish Christians in Rome, he's a bit more gentler in his approach, the way that he talks about the festivals, because they are actually coming out of that world where they're used to practicing these things.
Okay.
So if we look at Romans...
Okay, too long. So, ガラテヤ人の手紙を書いたのはパウロですね。So, パウロがガラテヤ人に対して言ってるのは厳しい言葉です。さっき読みましたね、皆さん。私が教えてきたのは無駄だったのかと。なぜならばガラテヤ人たちが、そのしてはならないことをしていきだしたんです。習慣やお祭り、そういうものに熱中して、それでクリスチャンになろうとしたわけです。ところがパウロが書いているローマ人への手紙の中には、ローマ人に対してはもっと、柔らかく、そういう厳しい言葉は出していません。なぜならローマ人たちはガラテヤ人と逆の立場なんです。ローマ人に対して書いているのは、それが、祭りをフォローしていた者たちが、いや違う、神の言葉に従わなきゃいけないんだと、こう這い上がってくる、良い方へ向かっている人たちなので、手紙の内容がもっと優しくなっています。その手紙をちょっと見てみます。ローマ人への手紙、パウロが書いています。14章の5節と6節です。ローマ人への手紙14章5節と6節です。
Romans 14:5 to 6. Romans. One man considers one day more sacred than another. Another man considers every day alike. Each should be fully convicted in his own mind.
ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことです。
He who regards one day as special does so to the Lord. He who eats meat eats to the Lord and gives thanks to the Lord. He who abstains does so to the Lord and gives thanks to God.
特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。
So, our salvation as Christians is dependent on Christ alone, not by observing any special days.
そう、あなたの持つ魂の救いは、特別な日を盲目的に大事にすることによるのではありません。救いはイエス・キリストによるのです。
And in trying to get caught up on, oh, I've got to observe this day and that day, means that you're in danger of missing out on what grace really is.
事実、特別な日を追い求めていくことで、神様を知ろうと、自分を変えていこうとすれば、実は神様の言葉である福音のポイントを見逃してしまう危険性が出てくるんです。
So we need to get back to what is the truth of God's word and not following the traditions of men.
皆さん、人の作った伝統ではなくて、神様の真実に戻るべき時が今まさに来ているんです。
Amen.
Amen.
The fourth and final truth is wasted efforts.
最後ですが、最後は、神を知る前の古い生活、古い生き方とは無駄な努力をしているということです。
In verse 11 it says, I fear for you that somehow I have wasted my efforts on you.
ガラテヤ人の手紙4章11節に、あなた方のために私の労したことは無駄だったのではないかと、私はあなた方のことを案じていますとありました。
I can feel Paul's frustration here.
皆さん、私はここに伝道者としてのパウロの、憤り、フラストレーションの心が見えるんです。
Sometimes I've shared so much with people about God's truth, but they never seem to get the point. They're always blindly sticking to their worldly ideas.
私もここへ来て、多くの人に神様の真理を説明してきましたけれども、たくさんの人々がその真理を理解しきれないんです。
Some people find it so hard to let go of their false gods, worldly values and traditions.
どうしてもこの世に流れる伝統や価値、それから出れないんです。
But when I really think about it, neither Paul or myself are wasting our efforts. It's actually the people who are not repenting in the end are wasting their time in this life.
Sorry, because I'm reading. パウロは、福音を述べ伝えること、それ自体は全く無駄な努力ではないと言っています。実際、時間を無駄にしているのは、神を信じず、神の価値を知らないで、この世的な価値だけに、満足して生き方を生きている人々たちの時間が無駄なんです。
God says that He's going to destroy the world and all of these kingdoms, and all of the wisdom and wealth of man will be destroyed.
神様は聖書の中でこう言われています。私はこの世のあらゆる自己本位な価値や国々を破壊すると、そして清い神の真実の価値の王国に変えていくと。
So if you're following these worldly ways, you're really wasting your whole life because in the end it will amount to nothing.
ですから、この世的な価値観や伝統にしがみついていると、大事な真実の価値を見逃して失敗へと行ってしまいます。
1 Corinthians chapter 2 verse 6.
第1コリント2章6節を見てください。第1コリントの2章6節。
6. We do, however, speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or the rulers of this age who are coming to nothing.
しかし、私たちは信仰に成熟した人たちの間では知恵を語ります。それはこの世の知恵ではなく、またこの世の滅びゆく支配者たちの知恵でもありません。
Now it's time for us to make a choice.
今生きている私たちにとって、今が選択の時なんです。
What do we truly value?
何に真の価値を見出すかということです。
If we truly say we are for God, then the values of the world should fade away out of our lives.
もし神様に真の価値を置くなら、神の言葉に真の価値を置くなら、この世的な価値は重要視することはなくなるはずです。
Now it's hard for us to break out. I might even say it's impossible on our own strength to break out of the worldly values.
この世的な価値を解き放つ、それは難しいことは分かっています。なぜならあなたはその中で育って培ってきたものなんです。
But God gives us power to break out. We need to ask God for the power to break out.
でも神様がそれを克服する力、それを打ち破る力をくださるんです。
That power helps you to be free and victorious and live your life to the true and full potential.
その力が、力とはあなたが真に自由になる力です。そして勝利を得る力なんです。あなたが 100% あなたの人生を生きれる力なんです。
So let's live in God's power.
皆さん、神様の力の中、真実の力の中を生きていきましょう。
Amen.
Amen.